空き家ネット富山の空き家の話。このコーナーはナゴミズム、オフィス関西、前田プランニングオフィス、前田聡行政書士事務所各社の提供でお送りいたします。今日は前田さんがお休みで、他のお二人のメンバー、ナゴミズムの川島さん、オフィス関西の西田さんに来ていただいております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、今もコマーシャルの間に言ってたんですけれども、はい、週刊誌はもう相続一色ですね、
はいはい、迷子なんかかんかの特集やってますね、はい、
それもどの週刊誌も具体的な名前を挙げるとポスト現代が最初だったんですが、それに続いて週刊朝日とサンデー毎日が並んで、普段はそういったものはあまり扱わないはずの週刊文春と新潮までやるようになりましたから、もう男性週刊誌は全部相続一色
ですね、
つい半年ぐらい前まで年取ってもエッチがしたいいう記事がメインだったのに、突然エッチはどっか置いといて、もう相続をどうするか、就活問題をどうするか、これから空き家はどうなっていくのかっていう話ばっかりになりました。もう皆さんの時代です。じゃあまず西田さんからこう最近の状況はいかがでございましょうか。
そうですね、今おっしゃられたように、週刊誌で特集されるんですけれども、はい、当然、記事にしやすい内容だったりとか、ね、その内容がじゃあ自分の状況に当てはまるかというとなかなか当てはまりませんので、
だって100人いたら100通りじゃないですか、はい、週刊誌に載ってるのはいくら特集してあっても、4、5通りぐらいの特別な例ばっかり載ってるんで、はいは
い、目を引きやすいね、当然、はい、でなると思いますんで、じゃあそれが自分に、ね、当てはめてみてどうなのかっていうことがあるんで、でやっぱりそういうの細かい具体的な話になると、やっぱりいろいろそのご家庭というか皆さんの持っておられる状況を、はい、聞かせていただかないとやっぱりお話が前進まないもんですから、はい、その辺はいかに我々はこれだけ当然ある程度の知識を持って当然お話しさせていただいてるんですが、はい、そこを持っていく前にじゃあ何が前におられるご家族にとっていいのかっていうのはちょっと、うん、当てはめどうするかっていうのがありますので、はい、でそこの部分はやっぱりまず状況をお話し聞かせていただかないとどうしようもないので、やっぱまず聞くことから、阿川さんは子さんじゃないですけども、はい、聞くことから始めないといかんのかなと思ってますね。
基本的に週刊誌見てますとやっぱり都会の方中心なので、はいはいはい、かなりこう財産が残ってしまう、うん、
そうですね、
それも売却できる財産を持っている人たちの話が多いんですけど、こっちはどっちかというと田んぼと山林の話じゃないですか、はいはい、それに加えて空き家もなかなか売りにくい場所にあるというケースがほとんどだと思いますので ね、
はい、そうなんですね、もともと農家やっておられたら自分の家屋敷も そこそこ大きいものがありまして、じゃあ300坪あるぐらい家を売りたいと言われても、じゃあそこに入りたい人がおるのかという、
しかも150年経ってるとかね、いうお宅ですからね、
ありますので、そこはやっぱり、ね、こちら、富山の事情に合わせたものの考え方をしていかないと、やっぱりいらんのかなと思いますね。
ですよね。はい、西田さんは、川島さんは、最近の状況はどうですか。
まさに、もうその就活のお話されてる方を、この間案内したんですけども。何都市で今物件仲介させていただいている物件ありまして、はい、その物件案内された女性、正社員で普通に働かれている女性なんですけど、うん、もう小離れして今市営住宅に住まれているっていう話なんです、うんうんうん、で子供を独立しても、今一人そこ住んでるって話なんで所得が上がると、やから家賃が上がるっていう話らしいんですよ、うん、でそれ考えたらなんか何都市の今物件なんですけど、そこの何都市の物件くらいの結構安めの値段で、なんかお釣りが来るような、今の家賃よりも手出ししなくていいような物件探せば いいなと思って見てるんですっていう話だったんですけど、でも実際のところ結局お話しされ、相棒さんお話しされてましたけど、そういう空き家タダで売るとか、その格安でとかっていうのって結局どこか問題があるっていう話じゃないですか。はい、でしかもその方ももう60でちょっと体の調子が悪いって話だったので、就活中なんですよっていう方が、まあ、そういうようななんていうか訳ありじゃないですけど、道狭くて建て替えできる建て替えもできないような物件買うっていうのはそれやめた方がいいんじゃないですか。今のところに、まあ、家賃上がるって言ってもそこまで生活苦しくなるわけじゃないんで、そのまんま住んでた方がお子さん、まあ、もう嫁がれてるお子さんのこと考えると、まあ今のところに住んでる方がいいんじゃないですか。まあ、それか、まあ、物件、その、新しい物件、なんか、いい条件の物件があった時に買われる方がいいんじゃないですかねっていう話をしたっていう話ですね。
確かに、でも、ちょっと住みにくいところだったら雪かきも大変だったり、車の移動も車入れにくかったりとかしてくると、これになればなるほど使いにくくなるわけですもんね。
そうなんですよね。で、なんか、ただで譲ってくれるっていう話だったんですけども、
はい、
まあ、もう実際僕がその案内っていうか、まあ、案内してその女性の方に近くにあるんですよって一回見に行ったら、解体するにしても手出しでしないといけないような、もう公衆用道路に面してないようなところだったりして、で周りもなんか奥まったところにやっぱり空き家があるので、どうしようもできないようなところなんです。それ息子さんというか、そのお子さんがもしお母さんが亡くなったとしたら相続の話になったら大変だよっていう話で、それ簡単に買わない方がいいと思います、譲ってもらわない方がいいと思いますよっていう結論で終わったっていう話なんですけどね。
結局、はい、ね、セールストークにならずに
商売気はないなって商売気はないって言われたら、まあ、それまでなんですけど、まあね、ちょっと僕は、まあ、そういう結論で、お母さんはそのまま住んでた方がいいんじゃないのっていう、
優しいですよね。でも それ大事ですよね。でもね、後でなんかね、恨まれたり言われたりするよりはね、あんたいい言うからやってみ住んでみたけど何これっていう、
あんた売ったかやろって子供に言われて嫌じゃないですか。本当ね、それ考えたら、まあやめといた方がいいです
よ。でも大事なことですよね。ちゃんと誠意ある対応だと思います。本当に
そうです、まあ、そういうのも含めてやっぱり状況をちゃんと把握させていただかないと、はい、という思いはありますし、やっぱりさっき都会とこっちの事情の違いってありましたけど、やっぱりもうお子さんでもこっちにいなくても都会にいらっしゃる方で相続されると、はいはい、やっぱ大概もう亡くなってから すぐ数ヶ月ぐらいでもう売りたいという話になるんですけど、まあ、同居はしなくてやっぱりこちらにご長男さんとか含めてこちらに住んでらっしゃると、やっぱり2年とか3年とか経たないとなかなか動きづらいというのがやっぱりのが一般的かなと思いますので、
そうですね、はい、まあ、なんか3回忌までは待とうかなとかっていう、
そう、
はい、
でそうなんですよ、もうすぐ売り出しの看板立てたら隣近所から何か言われそうやとかですね、やっぱりそういうのをおっしゃる方もいらっしゃいますので、まあ、そこへんの事情はね、
まあ、やっぱり聞かないと分からないところはありますよね。
今のはでも ローカル事情としてはすごくよく分かりますよ。はい、早あんた売っとぜ、いや、そう、売ったら悪いわけじゃないんだから、問題ないんだけれども、いわゆる世間体というのが気になる、はい、狭い地域ですからね。
すぐバレます
ねえ。で、何にも悪いことしてないのに、余計な詮索をされるという。
はいはいはい。
いや本当ですよね、うん、そういう意味ではやりにくいってはやりにくいし、
そうですね、
でもほったらかしにしとくともっとね、買い手つく前に家の方がダメになってる場合だってありますからね、
は
い、
で実は私の家の隣の家空き家なんですけど、はい、もうだいぶ5年以上空き家なんですが、うん、まあ、たまに来て掃除とかやってらっしゃるんですけど、はい、でうちの前って小学校の通学路で、で塀があるんですけどちょっと危ないなと、まあ、持ち主の方もおっしゃってて、ちょっとやっぱ塀は去年の大阪みたいな話もあったりしたもんだから、やっぱ塀は壊すまでいかなくてもちょっと半分が90センチぐらいの高さにちょっと落としたいので、じゃあ工事入りますということで連絡いただいて、あ、それはまあいいことじゃないですかということでお話はしてたんですけど、まあ、それはそうなんですけど、もう5年以上空いとるからそろそろ考えどうですかって、私も隣県 不動産屋としては確かにだからそろそろ考えられませんかっていう話をしとったんですけども、
そうですね、5年空いたらやっぱりもう そこに住もうという気はないんだろうなと思わざるを得ないですもんね、はい、
実際あの子供いるんですけど、子供もやっぱりもうよそで確か所帯持ってるって聞いてますんで、
ってことは逆にもう住む血縁者がいないんだ、
はい、まあ、そうですね、あと見ていく人がいない形になってるので、そろそろ決断された方がいいんじゃないですかっていうお話はしてましたね、つい昨日一昨日の話ですけど、
そこの判断ってでも皆さんは言うだけでしかできないですもんね、そうん決めるのは、まあ、お客さんというかご本人次第ですもんね、それもまたやっぱ勉強していただかなきゃいけないんで、この後はお知らせを挟んで、勉強会の話題お伝えします、はい。